この時間はもっと知りたい認知症のことということで、今日も三田市地域包括支援センターで看護師でいらっしゃいます、そして認知症地域支援推進員でいらっしゃる寺坂理沙さんにお話を伺ってまいります。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いい季節になってきましたね。
そうですね。
ちょっとあの三田は朝晩がぐっと冷えて、で日中は気温が上がると、はい、日差しが強くて、
そうですね、
もうこれは初夏の日差しかもしれませんね、は
い、本当にそうですね、暑いかと思えばまたちょっと雨でぐっと冷え込む時も増えてきておりまして、
こういう時は、はい、あの認知症ご本人さんのこうちょっと不安などは体感的にはいかがでしょう、
そうですね、やはりその季節の変化っていうのはやっぱり、うん、あの気圧の変化もあるのか、ちょっとご気分が不安定になられる方も多くいらっしゃるのではないかなというふうに感じております、はいはい、そうですね、実際にその認知症かなという疑いのある方にこの季節をお伺いしても、はいはい、なかなかちょっと今の季節が夏なのかな、
ありますね、そういうね、
そうですね、はいはい、お出になられる方もいらっしゃいますね、
こう感じてるのと言えないのとがこうちぐはぐということなんでしょうか、
は
い、
そうですね、まあ、あの検討式障害という形で、はい、まあ、今のお時間ですとか、はい、まあ、季節ですとか分かりにくくなってしまう、まあ、認知機能の低下で分かりにくくなってしまうというのも一つですし、あの皮膚ですよね、で感じる感覚というのも少し鈍くなっていかれるのも、あの、まあ、認知症の原因疾患、例えばアルツハイマー型認知症ですとか、はい、まあ、そういったものがあの原因で認知機能が落ちている方ですと、あの、まあ、もともと、ね、ご高齢の方もそういった感覚というのは鈍くなっていきがちですけれども、はいはい、そういったところからというのも一つ原因として考えられるのではないかなというふうに、
は
い、思います。
ということはあのちょうどこの季節の変わり目っていうのは周りの方々がそれこそ夏に向かう場合は熱中症をしっかりと気をつけないといけないですね、
はい、やはりあの特にあのご高齢の方はあの体があの喉が渇いてるっていうのを感じにくくなっておられたりですとか、あとあのおトイレに近くなってしまうので、うん、はい、それを行きたくないからなるべく水分を控えますという方も多いんですけれども熱中症であったりですとか、あとは脳卒中ですとか、はい、そういったものの原因にもなってしまうと思いますので、こういった季節にもあのしっかり水分補給の方はしていただいて、あの暑さ対策を、はい、していただきたいなと思います。
ありがとうございます。まずはこの時期のちょっと気をつけなきゃいけない、ちょうど、ね、季節の変わり目ですので、
はい、
私たち自身も気をつけていることを、特にあのご本人さんたちは意識が少ないので、
はい、
周りから声掛けしてということになりますね。
そうですね。
ありがとうございます、はい、そして今日はどんな話題をご紹介いただけますか。
そうですね、あの前回は、うん、あのまず皆さんのその脳の今の健康度っていうのをなかなか測る機会がないですよね、はい、ということ で、
そうでした、
あのタッチで脳の健康チェックというものを開催していますと、お知らせさせていただきました。
そうでしたね。
でまたそうですね、やはりその今ご自身の脳の健康度を知っていただくというところも大事ですし、やはりその認知症というのは皆様ちょっと年があの重ねれば重ねるほど、うんうん、あの気にはなってくるところかなとは思うんですが、やはりあれちょっと物忘れが増えたのかな、という時点で、あの実際に今ご自身の体の中がどうなっているのか、頭の中がどうなっているのかというのを、うん、あの見つけていただくこと、あのできるだけ早めにあの見つけていただいて、そうですね、あのしかるべき対策を取っていただくことというのが、あのご自身の健康維持につながるかと思います、そういったところでですね、はい、私どもの方で実施しております物忘れ相談会のお知らせを今回は、はい、あのさせていただきたいと思っております、
は
い。
この物忘れ相談というのはご本人さんもしくはご家族からどちらでも、はい、
そうですね、あの最近物忘れが気になってきたのでっていうご本人様からのご相談でも構いませんし、はい、なかなかの本人は認めてあがらない、最近物忘れが増えてるんだけれども、家族としては困っているんだけれども、本人は全然そんな気がないと、そういったご相談も多くございますので、あのご家族だけでの、またはあのご家族ではなくお知り合いの方のご相談ということでも、あの対応しております。
まさにね、友人がこの形で、
はい、
あの家族からは ものすごく言われる。で、私はその彼女とは毎週喋っているので、
はい、
でまあ、こういうふうにあの番組でも認知症と年を重ねてから の, あの物忘れとのこう違いというかベースのところを、はい、私自身は素人なりに分かっているつもりなので、いやいや全然大丈夫よと言ってるんだけど、やっぱり家族が認知症ということをどこまでまあ理解されているか分からないんだけど、もうとにかく決めつけて、
うーん、
早く行って早く行ってとせつかれてるので、はい、あの板挟みというか彼女としてはそう言われたことがショックでちょっと鬱状態になっているということもあるんですけどね。今お伝えいただいたこの物忘れ相談というのは、はい、お医者さんに行くまでもなくの間のクッションとしていいですね、
は
い、
そうですね、やはり病院への受診となりますと、こういった言葉もあって早期診断早期絶望っておっしゃる方もやはりおられまして、実際に、はい、まあ、軽度、今はまだ軽度の認知症ですよと診断されたとしても、うん、もう認知症という言葉がこうご自身についてしまったということで、
う
ん、何もできない人とか、ま、周りからもそう思われてしまう、
なんかまずそれが大きいみたいですね。
そうですね。そして周囲の方に迷惑をかけてしまわないように今されている活動をおやめになってしまうとか、うん、伺うんですけれども、そういったことがまた余計にこう認知症の症状を、
ね、もったいないですね。
そうですね、加速してしまう原因にもなるかと思います。なので一旦は、この今の物忘れ感じている症状というのが、うん、本当に病院受診をした方がいいのかどうか、はいはい、そういったことも気軽に相談していただける場所ではないかなと思いますので、うん、
は
い
は
い、
どこでこの物忘れ相談は受けることができますか、は
い、そうですね、場所の方はですね、三田市の総合福祉保健センターの方で開催しております、
はいはい、
こちら三田市内にあります、認知症疾患医療センターにもなっております兵庫中央病院の脳神経内科の先生が実際に相談の方はお話を聞いてくださいまして、
そうなんですか。
そうですね、はい、ですので今の状態で例えばやっぱり病院受診した方がいいですよというお話もされる場合もありますし、いやいやまだまだ元気にいろんなことを予防しながら体を動かしながら頑張ってくださいねというアドバイスをなさることもございますし、またご家族に対しては今そのお困りでいらっしゃるご家族様への対応というところもお伝えする機会でもあったりしています、
はい、これはどのぐらいの頻度でされるんですか。
そうですね、毎月第1、第3木曜日に予約制で、はい、物忘れ相談会の方は開催しております、はい、1枠、まあ、3枠ずつですね、第1木曜日の日にまあ、3枠、はい、第3木曜日の日に3枠で30分ずつで皆様お時間をいただきまして、はい、今お困りのことですとか、うん、そういったご相談を受け付けております、
はい、ご家族の方は例えばどういうご相談でお見えになられますか。
そうですね、多いのがやはり最近何度も同じことを言うようになってきたですとか、同じことを言ったり約束事を忘れておられたりですとか、
はい、
そうですね、でまだ運転を続けているので、はい、ちょっと車の運転やめさせたいけれども、どうしたらいいのかな、おそらく認知症なんだけどな、どうしましょうっていう方もいらっしゃいますし、あとはその病院受診にですね、心配なので連れて行きたいんですけれども、なかなか本人がうんと言ってくれないので、そういった場合はどういうふうに対応したらいいのかなとか、はい、そういったご相談が多いように思います、
うん、例えばその中でどのようにお答えになっていかれるんですか。
そうですね、やはり物忘れがあるから一緒に病院行きましょうっていうのは、ご本人にとっても
友人の、ね、例を考えても、はい、あまりにもストレートすぎるし、
そうですね、
ちょっと見放されたようで、
はい、
烙印をされたようで、本人のショックが大きいですよね。
そうですね、やはりご自身もおそらくは毎日の生活の中でご不安に思っているところを、ご家族からこう物忘れがあるから病院行こうって言われてしまうと、かなりショックも大きい のかなと、余計にまだまだ私は頑張れる大丈夫って思われる方も多いと思います。いや、その気持ちも本当にあの尊重しなければならないところではあると思いますので、ただやはり尊重し続けてしまうとちょっと受診に行くタイミングがどんどんどんどん遅くなってしまって、ご家族のご心配もあの増えていかれるばかりかとは思いますので、
やっぱりと、はい、あのおっしゃるように一刻も早く専門家の診断を受けるのはもうベストなんですね、まずベースにあるのが。
そうですね、できるだけ早い段階で、あの今の状態を知っていただくということが大事。
今の状態ね。
そうですね、ですのであの物忘れ外来ですとかそういった認知症に関わるあの科の方へ受診をされるということが、決してあの認知症ですと必ずこう診断されるわけではないですので、そこはじゃあ今どういう状態なのかなと知っていただくために、受診はなるべく早い方がいろいろとその後の対策というのは、であの予防に関してですね、あのいろいろと出てくるのではないかと思いますので、あのできるだけご本人が納得しながら早めに、受診を、で先ほどのどういったご相談でというところなんですが、
どのようにおっしゃるんですか。
そうですよね、まあ、よくよくあるのは、あの健康診断よく受けてらっしゃる方なんかは、まあ、お体に関しては健康診断で様子見てるかもだけれども、まあ、全身ってなかなか受けられる機会、頭に関して受けられる機会って少なかったりすると思うので、ちょっとこう年齢をこう例えば80歳の方でしたら、ちょっと80歳記念にいる全身ちょっと見てもらうのはどうかなっていうことをご家族の方から進めていただいたりですとか、そうですね、あとはあのご夫婦でしたら、ご主人が例えばちょっと物忘れが増えているかなという時に、ご主人だけ診察っていうのはなかなか足が重いか腰が重たいかなというところもありますので、ご夫婦揃ってちょっと最近ね、夫婦二人暮らしでも心配なこと増えてきたから一緒に行こうっていうお声かけしてみてはいかがですかとか、ただそういった受診に関してのアドバイス、またどういった、受診先があるかどうか、でその診察をしていただくためのこうっていろいろやり取りがあると思うんです。かかりつけの先生から紹介状をもらったりですとか、あのそういった段取りですね、そういったものもあのどういうふうに進めていったらいいのかというのも、あのこちらの方で丁寧にお伝えをしております。
じゃあ受診先っていうのは、まあ、お住まいの地域にもよるので、
そうですね、
何か所かご紹介いただけるという、であのご本人があのすごく心配だって言ってこられた場合は、専門のご先生が応対していただけるんですか。
そうですね、あの基本的にあの全ての相談には、兵庫中央病院のこの脳神経内科の先生が、あのお話を聞いてくださいます。
そうなんですか。
でそのお話の内容によっては、その医療的な部分に関しては先生からのアドバイス、でまたあの介護保険ですとか地域の、とのつながりというところでは、あの私あの地域支援推進員としても一緒に相談の方には同席しておりますので、そういった部分はあの包括の方から、情報提供させていただくようにしております。
そうですか。そして例えばご本人さんとかご家族の方が、あのまだまだ認知症って誤解されていることが多いので、本当はね、あの私もオープンにしてみんなで地域で住みやすいというのが一番いいというのは、
そうですね、
あの前々からね、あの先生方もおっしゃってらっしゃるけれども、まだそこまであの行ってないところもあるということで、ご相談をあの、まあ、個室で聞いていただきたいなと思ってらっしゃる方多いと思うんですけど、
そうですね、もう、こちら物忘れ相談会は完全にそのご予約いただいた方を、あの個室といいますか、お部屋の方で、お一人ずつ対応させていただきますので、そのあたりはちょっとプライベートにも配慮してっていうところは。
そうですか。わかりました。第1第3木曜日予約制ということで、これはあのじゃあもうこの5月に入って、例えば最初の木曜日ももう今は予約が入ってきておりますか。
そうですね、今月5月の2日になりますが、
明日、
そうですね、
2日、放送をお届けするのが、はい、配信が、第1月曜日でしたので6日ですの で、
そうです、ね、
もう2日は終わってる、はい、今日はね1日にお話を伺ってますの で、 ね、 です、ね、すみません、はい、ちょっと前後しますけども
2日はもう、はい、3枠ともご予約で、
やはり、
はい、埋まっておる状況ですが、
です、ね、第3の16日です ね、
ですね、こちらの方にはまだ空きの方ございますので、はい、気になられる方は、ご連絡いただければと思いますし、
はい、5月1日の段階では16日がまだ空いてますということで、はいはい、
そうですね、あとこちら、はい、物忘れ相談のチラシなんですけれども、5月1日付で各自治会さんの回覧でもチラシの方を
いいですね、
はい、回覧予定しておりますので、
そうなんですか、
はい、皆様の、はいはい、目に届いていただけるのではないかなと思っております。
そうですか、はい、配信をお聞きの方は、あ、そういえば回ってたなというふうに、
ね、そうですね、
思われるかもしれませんね、
はい、
予約はどのようにすればよろしいんでしょうか。
あ、はい、予約の方がですね、直接お電話でのお申し込み、もしくはチラシの方を見ていただいた方にはなりますが、はい、申し込みのホームですね、 QR コードの方がチラシの方についておりますので、はい、そちらの方でのお申し込みかということになります、
はい、じゃあお電話番号教えていただけますか。
はい、はい、申し上げます。三田市地域包括支援センターでお電話番号が 079-559-5941、
はい、もう一度お願いいたします、
はい、079-559-5941です、
はい、その時にお電話したらどのようにお伝えすればいいでしょうか。
そうですね、担当の職員がおりますので、物忘れ相談の予約をということでご連絡いただきたいと思います、
はい、物忘れ相談の予約です、
はい、
物忘れだけでも覚えておいてくださったら、
そうですね、
その言葉を取っかかりに、
はい、
担当の方が、あ、ご予約ですかってきっとね聞いてくださるでしょうからね、
はい、
はい、分かりました。第1、第3、お時間が、午後の2時からと、はい、2時40分からと3時20分と、
はい、そうですね、
チラシにはありますけど、これもまたお電話口でおっしゃっていただけるんですか。
はい、ご予約に関しては、ご希望のお日にちで調整させていただきたいと思いますので、
はい、
はい、お電話口でこちら職員の方が対応させていただきます。
はい、わかりました、ありがとうございます。まずは物忘れ相談、病院に行くまでもなく、ちょっと状況をご相談したい、その折には、ご専門の認知症疾患医療センターの兵庫中央病院の担当の先生がお聞きいただけるということですから ね、 ぜひ安心してお出かけになれるいい機会ではないかなと思っております。
はい、
はい、まずは物忘れ相談のお話いただきました。そしてもう一つ、皆さんの、はい、寄せていただける楽しい場所が開かれるということですね。
そうですね、はい、こちらちょっと私の方から広報をお願いしたいなと思いまして。
はい、どうぞご紹介ください。
はい、ありがとうございます。ですね、今度の5月の10日、はい、金曜日ですね、はい、こちらで南ヶ丘の方にございます、はい、小谷重建さんのショールームを使いまして、はい、認知症カフェプレオープンいたします。
あ、そうですか。
お時間が10時から12時となっております。
はいはい、10時から12時。
そうですね、はい、で、今三田市内の方には認知症の方もそうでない方も認知症についてちょっといろいろ情報共有をしたりですとか、
はい、
そういったどなたでも集える場所ということで、
うん、
認知症カフェというのが現在2カ所オープンしてるんですけれども、
はいはいはい、
それ以外に新しく、
はい、
認知症カフェ、こちら彩りという、はい、名前で、はい、オープンを考えております。
そうですか、
はいはい、で、こちらでは、そういったいろんな方との交流というのも考えておりますし、うん、また健康、ご自身の健康ですよね、認知症予防だったりですとか、そういった例えばこの認知症カフェを開いてくださる代表の方がですね、脳を育む脳育というところに力を入れておられまして、はい、そういった方にご興味のある方、
はい、
また認知症ご本人、もしくは介護をされているご家族や、他にも周囲の方々ですよね、
うん、
で認知症ってどういうことなんだろうということにもご興味のある方、
はい、
そういった方が集える場所になっていただけたらということで、実際に お茶を飲みながらお話をするだけではなくって、ミニ健康講座のようなものも、随時、開催を予定しておりますので、またぜひ、皆様に足を運んでいただける場所になってもらえたらと思っております。
はい。いろんな講座があるのも魅力的ですけども、まずは、認知症のご本人そしてご家族が安心していける空間があるというのが嬉しいですね、
は
い、
そうですね、で先ほど申し上げました例えば 早期発見して、はい、それが早期絶望につながらないように、はいはい、やはり認知症と診断されても、うん、ご自身が突然変わるわけではなくて、
うん、そうなんですよ全然変わらない、ね、私もあの父のね介護してましたのでわかるんですけど、はい、確かに物忘れはします、
はい、
だからお茶が好きでお菓子が好きだったので、はい、会いに行った時にお茶菓子を持って行ってでお昼を一緒にいただいて、
はい、
それでしばらくしてからお茶菓子見せたら今日こんなの持ってきたよって言ったら、はい、じゃあお昼をいただいてからってか、いやいやさっき食べたよなと思ってじゃあもう少ししてからねってもう別にそれを否定することなく、はい、もうちょっとしてからねなんて話をしてたので物忘れは確かにするんです。 でもそれだけです、
はい、
お茶の好きな父は変わらないし、はい、穏やかな父も変わらない。だからそのあたりが周りの方が意識するんですよね。
そうですね、本当にそういった方が近くにおられる方は、本当にそういったご本人ががらりと変わるわけではない。だけれども、世間の目があって、なかなか外に出て今までのように楽しめないという方もいらっしゃると思いますので、どういった方でもやっぱり気軽に、外出できる場所って必要だなと思っております。
気分転換がね、誰だって必要ですからね。
はい、でこの認知症カフェ彩りというところが新たにそういう居場所につながっていただけたらと思っておりますので、ご興味のある方、どんな場所なのかなという、ことでもぜひ足を運んでいただけたらと思います。
は
い、
参加費が100円とありますが、当日はどんなことをされるんですか？
はい、少し、コーヒーであったりお茶であったりですとか
実際にお茶も
そうですね、提供させていただきますので、少し参加費として、お茶代をいただいております、
じゃあもう実費としてのお茶の
そうですね、
そうですか、はい、わかりました。5月10日、
はい、
配信している週の、初めの6日にしますので、10日の日ですね、金曜日朝の10時からお昼12時までオープンしているということで、場所は、三田市南ヶ丘1丁目にあります小谷住建ショールーム、こちらの方で行われるということです、
はい、
このチラシはどこに行けば目に入るでしょうか？
そうですね、今の保健センターであったりですとか、各市民センターですね、三田市内にあります市民センターの方にもチラシの方は置かせていただいておりますので、ぜひ手に取っていただけたらと思いますし、もしもちょっとご興味のある方、このラジオを聞いて行ってみたいなという方は、先ほど物忘れ相談の時にお伝えさせていただきました、私ども三田市地域包括支援センターのお電話番号までご連絡いただきたいと思います、
はいはい、じゃもう一度私の方から、地域包括支援センターのお電話番号を紹介しておきます、079-559-5941 平日の朝9時から夕方の5時30分までお電話対応してくださいますので、今ご紹介いただいたお話以外でも何かご相談、
はい、
地域包括支援センターっていうのは前回いろいろとご紹介いただきましたが、ご高齢者に関するどんな相談でもまずは窓口として開けてくださってるということですからね、
はい、そうですね、はい、
お一人で悩まずご家族でもご本人さんでもお電話でご相談になれてはいかがでしょうか。さて今日のもっと知りたい認知症のこと、いろいろとご相談いただいて、物忘れ相談一刻も早い方がいいですよお伝えいただきました。そしてプレオープンするということは、今後定期的に認知症カフェ彩りさんはオープンしていく予定ですよ ね、
はい、またぜひ皆さんに足を運んでいただいて、やっぱりこういう場所って必要だよね ということ で、 そうですね、はい、あのボランティアの方にもぜひぜひ集っていただきたい。これから募集をしていくところではございますので、はい、ボランティアもしてみたいという方、はい、もしいらっしゃいましたら、はい、お声かけをお願いしたいなと思います、はい、で今後も、まあ、年4回はめどに、はい、トップレオープンしながら、はい、開催を予定しておりますし、はい、できたら毎月こういった場所があるよというところまで、
は
い、
そうですね、
させていただきたいと思っておりますので、はい、ぜひ皆様に知っていただけたらと思います。
ありがとうございました。お話をいただきましたのは三田市地域包括支援センターの看護師でいらして認知症地域支援推進員でいらっしゃる寺坂理沙さんでした。また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。